ネギでございます。まず第2四半期の実績でございます。売上の方は、マイナス 5% で203兆円、これはそもそも我々出した要素より3億円下回っております。営業利益は49億円、これは要素より8億円下回っております。でこれを見るとですね、かなりひどい数字に見えるんですけれども、後ほどですね、ちょっと、なぜこうになったのを、説明したいと思います。で為替の影響抜きでプリギャップと申し上げる数字で、これはプラス 3% でなっております。これドル建ての数字でございます。でこれがですね、売上の方は、2億4000万円、これは予想下回った要因というのはですね、2つありまして、1つですね、もちろん全体的に、例えば多少これ為替の影響とかあるとか、あとは米国北米の方ですね、カンズーマー中小企業の売上はですね、ちょっと我々としては予想より厳しかった。で一部はですね、 Windows 8のローンチの前、買い控えも起きているんじゃないかな、気もします。特に我々量販店経由で販売していますので、量販店の方はチャーシューが減っています。全体的にも米国市場の統計を見ると、量販店の、ソフトウェアの売上の数字結構減ってますので、その影響もあったと思います。それからもちろん当然のことから予想に入ったものですけれども、その自動更新の問題ですね、その影響もちょっとだけ残っております。で今度コストの方ですね、この5億2000万円というのは、ソフトウェアの資産化の、仕組み、ちょっと仕組み変わったではなくて、計算のやり方ですね、もっと正確性上がった、それで今までやったこと資産化ですね、ちょっと多めにあった分はですね、もうちょっとそれは調整して、これ一時的な要因ですね。ですからキャッシュ的なこれ費用ではございません。製造原価に、戻ってきた分、資産化されて製造原価に戻った分、そのタイミングのずれで、これから、そういう意味で逆にですね、製造原価の方が戻ってくるのが減ってきますので、ここはビジネスで何か起きたことはございません。ですから最終的に2億4000万円ですね。でそのまま費用は予想通りいっちゃったんで、その分は利益も減っちゃった、この合計でだいたい8億円の影響ありました。で今度地域別の売上ですね。で為替影響抜きで見た方がいいですね。でここは申し上げましたように北米ですね、目立っています、マイナス 10%、 これは一番大きな要因になっております。前年に比較するときですね、減る分は、ここはですね、もっとはっきり見えますね。ヨーロッパはですね、こんなにマイクロ環境厳しいと言われても伸びてます。では一方アメリカの結構落ち込み激しくてですね、であとは為替の影響ですね、企業権の為替の影響を我々は受けております。で前の四半期の為替の計算すると、それでも残念ながらマイナスに終わってしまいました。これは前1対1四半期より多少改善しておりますけれども、我々としてはもうちょっとですね、これより良くなると思ってたんですけども、残念ながらそこは達成できなかったんです。でセグメント別の売上ですね、前の四半期もあったんですけども、感じ物の落ち込みですね、ちょっとエンタープライズより大きい。でこの辺見ると、両方ですね、中小企業と個人向けの市場ですね、予想前年に比較すると、落ちております。一方ですね、後ほどエヴァのプレゼンテーションにですね、あと大三河のプレゼンテーションに出てまいりますけれども、戦略性の売上、引き続き好調で推移しておりますので、ですからマイナスプラスでまだマイナスの方が多いんですけれども、我々としては戦略的に期待しているものの売上は好調で推移しております。これは売上の構成ですね、特にここは変わっているものはございません。今度プリギャップの数字ですね、繰り延べ収益前、ここは日本のプラス 14% ですね。日本の方はいきなり何か起きたことはないんですけども、3年版の更新のこともですね、ここは結構入っておりますので、すべてプラス 14% ではないんですね。ですから繰り延べされる前の数字ですので、でもこれは後で戻って繰り延べ収益後の売上に戻ってきますので、日本の方は比較的にそういう意味で好調ですね。でアメリカの方は逆にマイナス 18% ですね。でヨーロッパの方は為替の影響でもございますので、為替の影響抜きでプラス 5% でございます。 で、クリノベ消費の残高ですね、前の四半期より多少減っているように見えますけれども、ちょっと為替の変動もございまして、もし同じ為替レートで計算すると、前の四半期より若干増えております。これ地域別の数字でございます。で、あとはコアスの構造ですね。これは5四半期分ですけれども、一番ここに前の四半期に比較すると膨らんでるのは、一番上の製造原価の方ですね。それは先ほど申し上げました、あの5億円のですね、開発の費用、資産化されてない費用はここに入っております。あとは次ですね、ちょっと目立って、っていうのは前の四半期に比較するとこの辺ですね、30億円の、マーケティング、セーリングマーケティングの費用ですね、ここもですね、既存の製品の方はやっぱり顧客獲得のコスト上がってます。価格競争結構激しくてですね、その辺でですね、ここはどうしてもちょっと費用が上がってしまう状況でございます。それ以外は特に変わったことはございません。で、それでプリギャップベースで計算するとどうなっているのか、まあこうですね、前よりちょっと利益率を圧迫しております。キャッシュフローですね、キャッシュフローの方はちょっとプリギャップ数字に近いものですので、ここはプラス 15% ですね、これも念のためですね、会計的な売上の説明してもですね、裏にあるキャッシュの流れどうなっているか、それも一つ見方がございまして、もちろん3年前の更新の場合は多少これは大きくなることもありますけれども、一応キャッシュフローはプリギャップも為替の影響を抜くとですね、伸びてますし、キャッシュフローも伸びております。で、第2四半期のハイライトでございます。さっき申し上げましたように戦略製品の成長ですね。あとはマクロ環境が厳しいの中でも欧州は日本は頑張っています。で、ローライトはですね、申し上げましたように US のコンジューマーの新規顧客獲得のコアストの増加ですね。で、ここはですね、一つちょっと見えない数字もございます。我々グロス売上と申し上げているのは、店頭で販売したもの売上から計上した売上ですね。一方我々ここに開示している売上というのは、その売上からリベートのコアスト引いたものですので、例えば100円の売上に対して120円のリベート払ってしまうと売上減に見えるんですね。で、北米の方は売上上がってますけれども、リベートの費用はそれよりも高い成長してますので、それを抜くと、全体的に売上減ってしまう、この現象がですね、これは一つのローライトですね。ここは当然のこと、我々としては、これからですね、もうちょっと控えめにしていくつもりでございます。それからさっき申し上げましたように、この開発の資産化ですね、この辺ちょっと計算の変更がございました。それで収益のマイナス影響が出ております。あとはこれは前の四半期でも同じことを申し上げたんですけれども、従来型のエンチビレスの、市場ですね、価格競争は激しい価格競争が続いております。社員の方がですね、多少増えておりますけれども、これ中に海外でもあれば新卒とか採用すると一時的に増えてくるんですけれども、そんなにですね、ここは会社戦略的に社員増やしていくつもりはございません。営業外は特にコメントするものはございません。その後はですね、第三四半期の予想の前提でございます。日本と欧州の方が我々同じ前の年に比較すると同じ水準と、北米の方がまだちょっとマイナスで見ているのは、プリギャップでもちょっとマイナスになっている数字でございますので、すぐですね、次の四半期で全てプラスになることはポストギャップでですね、期待しにくいんですので、ちょっとそこはマイナス続くと思っております。ストックオプションの費用はですね、そんなに変わらない、7億で見ております。で、為替の方はドルは、ほとんど前の投資の同じ水準ですけれども、ユーロの方がまだ96円で見ておりますので、ユーロの方はですね、まだまだユーロ建ての売上伸びてもちょっと円建てで見にくい状況は続いております。それから今回は第3四半期で、これはちょっと特別要因もございます。去年も同じ現象が起きたんですけれども、ストックオプション我々としてはそのまま残っている、発行したけれども、行使価格までいかなかったそのストックオプションが焼却されるか、あるいは今回我々として一部買い取りする、それで戻ってくる利益ですね、35億円で見ております。それはマイナスの方ですね、今度逆にユーロ建ての MMF ですね、の売却損失、これはユーロが減ってしまった 別に MMF 自体で何か損失があるわけないんで、そのマイナス18億円の特別利益ですね、17億円で見ております。それでこれ合わせてですね、第3四半期の見込みでございますが、売上はマイナス 1% で237億円、それから営業利益はマイナス 17% で57億円となっております。それからこの辺ですね、マイナス 31%、 これって多少去年も同じ特別利益特別損失が出ましてですね、一四半期で見るよりですね、第3と第4合わせて見た方がいいと思いますので、そこはちょっと今比較するとなんでこうなっているのか、特に何か気にすることはございません。これは どんな項目で利益が入っている、どの項目損失が入っている、それでちょっとこの数字が変わってしまうんですね。であとは純利益の方はちょっとその税金の計算で、だから第4四半期が数字合わせて見た方がいいと思います。で為替の影響なしで売上は 2% 増で見ております。それで今年初め頃はですね、私今年大体横ばいで終わる、だから上半期は減収減益で下半期は増収増益、こういうに見込んでたんですけれども、第3四半期結果を見るとですね、やっぱりカンジュマル系の市場ですね、予想より厳しくてですね、その費用あるいは売上が予想までいかなかったことでですね、残念ながら今年は、増収増益が約束できない。第4四半期まだもちろん我々として予想出してないけれども、増収増益より、売上の方が多分微減でですね、もうちょっと 1-2% の減収で、それから、営業利益の方がちょっと2桁の、減益の見込みでございます。そうすると第4四半期であるとして増収増益を目指したいんですけれども、でも第3四半期まで減収減益続いてしまうと、やっぱり投資自体ですね、1年の数字というのは減収、残念ながら減収減益に終わってしまう状況でございます。一応予想よりちょっと悪い数字だったんですけれども、基本的にですね、戦略的になれば何か変わっていることはございません。後ほどエヴァの方は詳しく説明出ますけれども、そこはあれとしてもですね、市場もあるし、やっていることも評価されていますので、継続的に実行するつもりで、増収増益ですね、できれば第4四半期から、目指したいと思います。私の以上でございます。ご清聴ありがとうございました。